おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。フランスのミストラル AI がウィーン拠点のスタートアップエミー AI を買収したというニュースなんですよ。欧州の AI 企業の動き、あまり聞かないですよね。
そうなんですよ。日本ではオープン AI やアンスロピックの話題が多いですよね。ただミストラル AI はそれらに対抗する欧州初の LLM、 つまり大規模言語モデルの会社なんです。今回の買収は産業向けに AI の提供範囲を広げるのが狙いだと見られているんです。
産業向けというと工場とか物流とかそういうイメージですか？
まさにそこなんですよ。物理 AI という言葉があって、これは現実世界の機器やセンサーと連携する AI のことなんです。エニー AI はその領域に特化したスタートアップだったんです。ソフトウェアだけではなくて現場と直接つながる AI ってわけですね。
わあ、それは知りませんでした。でも欧州の企業がわざわざ自前で揃えようとするのって何か理由があるんですか？
いいところに気づきましたね。欧州には GDPR というデータ規制があって、データをどこで扱うかをすごく厳しく管理しているんです。ですから製造業やエネルギー企業にとっては米国のサービスに頼らずに済む選択肢があること自体がすごく大きな価値になるんですよね。
続いてのニュースです。一部を 3D 化したという話題なんですが、これどういうことなんですか？
これはですね、ガウシアンスプラッディングっていう技術を使っているんです。簡単に言うと、たくさんの写真から高品質な 3D シーンを作り出せる技術なんですよ。今回は90方向から撮影して、さらに88枚の写真を合成して、イチゴを 3D 化したんです。
え、90方向ってすごい枚数ですね。でも写真をたくさん撮るだけで 3D になるんですか？
そこが面白いところなんですが、フォーカススタック合成っていう手法も組み合わせているんです。マクロ撮影ってピントが合う範囲がすごく狭いんですよ。それを複数枚重ねることで細部まで鮮明な 3D モデルが作れるんです。
おお、ピントの問題をそうやって解決しているんですね。それで完成したデータはどうなるんですか？
スーパースプラットというプラットフォームで公開されてまして、しかも CC by 4.0 というオープンライセンスなんです。食品や農業、EC サイトなんかでも 3D データを自由に使える時代が近づいているってことですね。
続いてのニュースです。Google が新しい AI モデルを発表したみたいですね。
Gemini 3.5 の話ですね。今回の発表で面白いのは、タイトルにアクションという言葉が入っているところなんです。これって単なるモデルの性能アップではなくて、AI が自分でタスクを実行できるという方向性を打ち出しているんですよ。
え？自分で実行できるですか？今までの AI とは何が違うんですか？
これまでの AI って、質問したら答えを返してくれる、いわば賢いアシスタントだったんです。でも、Gemini 3.5 が目指しているのは、指示を受けたら自分で動いて作業を完了させる、いわゆる AI エージェントっていう存在なんですよ。調べて、まとめて、送信するみたいな一連の流れを自律的にこなすイメージですね。
わあ、それは知りませんでした。そうなると、私たちの仕事のやり方も結構変わってきそうですね。エンジニアさんにとってはどうなんですか？
エンジニアの仕事も変わってくるんです。コードを書くことよりも、AI にどう指示するか設計したり、 AI が出した結果を検証したりする役割が大きくなっていくんですよ。ジェフ・ディーンさんら主要な研究者が名を連ねている発表ですから、Google としても本気度が高いのは間違いないですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。OpenAI が AI で作られたコンテンツの出どころを明らかにする取り組みを進めているそうですね。
これはですね、コンテンツクレデンシャルズという企画を採用するっていう話なんです。簡単に言うと、画像や動画にこのコンテンツは AI が作りましたよという情報を埋め込む仕組みですね。レシートに店名や日時が印字されているイメージに近いです。
おー、コンテンツ自体に証明書みたいなものがつくんですね。でも、それって見た目にはわからないですよね。どうやって確認するんですか？
目には見えない形で埋め込まれているので、専用のツールで読み取る形になります。さらに、SynthID、つまり Google が開発した電子投射子技術とも連携を進めているそうです。複数の技術が組み合わさることで、より確実に識別できるようになるわけです。
え？ OpenAI と Google が一緒に動いているんですか？それは意外ですね。フェイク画像とか偽情報が増えているから、さすがに業界全体で動かないといけませんね。
まさにそこなんですよ。どんなに優れた技術でも、一社だけが対応しても意味がないんです。メディアや広告、法律の分野でも、これは AI が作ったのかを確認する流れが当たり前になっていく可能性があります。業界横断で標準化が進むかどうかが、今後の大きな鍵になりそうですね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話し題です。Google が A New Era for AI Search、つまり AI Search の新時代を宣言したというニュースです。Google I.O. で発表されたそうですね。
ざっくり言うと、単なる機能追加ではなくて、検索そのものの考え方が変わるってことなんです。これまでの検索って、キーワードを打ち込んで、出てきたリンクを自分でクリックして読むという流れでしたよね。それが AI エージェントに調べておいてと頼む形に変わっていくってわけなんですよ。
え、それは知りませんでした。調べるではなくて依頼するになるってことですか？なんか検索というより秘書みたいですね。
まさにそのイメージが近いんですよ。背景にはOpenAI などの AI 企業が台頭して、チャット型の情報取得が広まってきたという流れがあります。Google としてもそこに対応しないといけないってことで、大きく舵を切ってきたわけですね。
え、そうなんですか。Google って検索の王様みたいなイメージがあったので、逆にそこが揺らいでいたんですね。これって私たちが普段使っているウェブサイトとかにも影響が出てくるんですか？
出てきますね。例えば SEO、つまり検索で上位に表示されるための対策ってあるじゃないですか。あれが AI 検索の時代には通用しなくなる可能性があるんです。情報を探してもらう前提でコンテンツを作る必要が出てくるので、ウェブ全体の仕組みが変わるかもしれないですね。
ほう、それはウェブサイトを持ってる会社さんにとってはかなり大きな話ですね。何か今から準備できることはあるんですか？
そうなんですよ。動き出すなら早い方がいいですね。自分たちのサービスやコンテンツが AI 検索でどう扱われるかを今から確認しておいて、API、つまり外部連携の仕組みの設計やコンテンツ戦略を見直し始めることが大事なんです。してから考えるでは間に合わない可能性がありますね。
ラストはこちらのニュースです。GitHub で公開された Python 製のフレームワーク、Forge についてです。これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、自分のサーバーで LLM、つまり AI の言語モデルを動かしながら、複数の処理を自動でつなげていけるツールなんです。例えばコードの変更申請が来るたびに、AI が自動でチェックするみたいな使い方ができます。ポイントは、クラウドの API ではなくて、自分たちのサーバーで動かせるところですね。
あ、そういうことなんですね。でも、自分のサーバーで動かすメリットって何なんですか？クラウドの方が楽じゃないですか？
おっしゃる通りで、手軽さはクラウドに軍配が上がります。ただ、変更申請が来るたびに API を呼び出すと、トークン、つまり処理量に応じた料金がじわじわ膨らんでいくんですよ。Forge はその非効率な処理を検出して修正する仕組みも持っているので、コストを抑えながら AI ワークフローを回せるんです。
ほう、それは知りませんでした。コストが静かに増えていくのって怖いですね。中小規模のチームでも使えるものなんですか？
そこがまさにこのフレームワークの狙いどころなんですが、大きな予算がなくても本格的な AI ワークフローを導入しやすくなるんです。プライバシーの面でもデータを外のサービスに送らずに済むので、扱いに慎重な情報でも使いやすくなります。自社の CICD、つまり開発の自動化パイプラインで AI を使っているチームは、まずトークンの消費量を計測する仕組みを入れてみると、改善の余地が見えやすくなりますよ。本日のニュースは以上ですね。今日は面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。